こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤育子です。金曜日の3つのシリーズから今日は舞台裏話。先日の日曜日に合唱団の一員として大きな舞台を一つ終えました。ここでもね、何度か話題にさせていただきましたが、モーツァルトの演奏会無事終わりました。まあ、そのことについてはたくさん語りたいことがあるのですが、今日はね、ちょっとした裏話。皆さんお客様として来ていただいた時に、舞台に出る人たちのメイクとか髪型、ヘアスタイルに関してどう思いますか？私、音の花っていうコンサートをこの数年ずっとやっているんですけれども、そのコンサートではね、最初の1回ぐらいは自分で頑張ったかな。でも後のもう2回目以降はね、全部いつもやってくださってるスタイリストさんが、ヘアスタイリストさんが、その日の朝に、まあもちろんタレントさんじゃないので会場まで来てくれるっていうことは お願いできないんですけれども、そのスタイリストさんのお店に朝行って、当日の朝行って、早朝の特別な時間に開けてもらってね、朝行って、そして舞台用の髪型作ってもらって、そうで、それをこう壊さないようにそっとこう会場まで行くという感じでやってます。でメイクの方はたまたまその相方のピアニストの村西のりみさんのお友達でプロのメイクアップアーティストがいらして、でその方がお若い方でね、勉強になりますからなんて言って、結構ねそんな高くないお値段でやってくださるので、私もお願いして、会場の楽屋にその方は来てくださるので、でやってもらいます。もうどちらの方もね、そのヘアスタイリストさんもメイクの方もどちらもまだお若い方で、すごく謙虚でね、勉強になりますなんて言ってくれて、で毎回いろいろ研究してくださるんですよね。ドレスどんな感じですかとか、どんな歌を歌われるんですかみたいなことを聞いてくれるし、そうで、その日の髪の調子とか肌の調子とかを考えて、それを見ていろいろ工夫してやってくださるし、その日の前の段階でも、前の日とかね、その事前にいろいろ考えたり、ものを準備したりとかもやってくださるんですよ。本当にすごくありがたいなと思って、お二人がね、お二人は別につながりのある方ではない、それぞれなんですけれども、どちらもね、本当にね、年齢が本当に若いのに謙虚なのね。で謙虚で勉強の意欲に満ちている方なんですよ。だからだと思うんですけれども、そうやってやってくださるんです。まあありがたいことですよね。テレビに出るようなタレントさんではないのに、そうやって専属でやってくださる方がいるっていうのは本当にありがたいです。プロの中でも若手の方なんかはその都度違う美容室に行って、その会場の近くの美容室を予約してなんて言ってる方もいるくらいなのにね、本当贅沢だなと思います。私は、もちろんね、ちゃんとその分の、ちゃんとそれに見合った謝礼をお支払いはしてるんですけれどもね。でその合唱の舞台、合唱団の一員として出る時にはそんなこといちいち言ってられないし、集合もすごく早いし、自分でやらなきゃいけないんです。合唱団なのでソロのライブとか演奏会とコンサートと違ってね、自分一人がパッとこうスポットライトを浴びるっていうことではないんですよね。だから、まあ、舞台メイクというよりは普段のメイクをちょっと濃いめにするみたいな感じかなと私は思ってやっているんです。そう、あとね、その合唱団の時だけじゃなくって、自分が主催者となってやるお教室の発表会とかクリスマスライブとかの時ね、そういう時にもやっぱり自分で全部やらなきゃいけないので、そういう時も同じですね。自分がスポットライト浴びる時の舞台メイクや舞台に入るような立派な髪型っていうわけじゃなくって、 ちょっといつもよりも濃いめ、華やかめに自分で普段の感じの延長みたいな感じで仕上げるって感じかな、うん、それで私はちょっと変わった舞台も、もうこれからはちょっとやるかどうかわからないけれども、若い頃からねずっと何十年も変わった舞台やっていて、それはねここでも何回かお話ししたことありますけど、ダルクローズリトミックの身体表現音楽プラスティックアニメっていう分野のを専門に研究してるんですね私。でそれのまあ簡単に言ってしまえば種類としてはダンスの舞台みたいな、そういう感じのダンスやバレエやお芝居の舞台みたいな、そういう感じの舞台をやるんです、そういう人たちって。で私の研究会もすごく華やかにそういうことをもう何年かに1回大きな舞台をやってきたんですけど、そこではねさすがにやっぱりダンスでいう踊り手だったりお芝居でいう演技者だったりするわけですから、ちゃんとした舞台メイクです。近くで見るとびっくりするようなしっかりした舞台メイクをしていました。そっちはそっちでまた私そのおかげでねちょっと詳しいんですよ。舞台メイクっていうのはどういうものを使ってどういう考え方でどういうふうにやっていくのが当たり前なのかっていうことをちゃんと勉強したので、今でもできます、やろうと思えばね、うん、そう。でもそれとは違うんですよね。だから3種類かな。自分が最近演奏者として舞台に出るプロにやってもらうヘアメイク、それから合唱団の一員としてだったり生徒さんが主役の主催者の先生としての役割だったりっていう時の普段の延長のようなヘアメイク、そしてそのプラスティックアニメの演劇やダンスの舞台みたいな本格的な動乱を使った舞台のヘアメイク、この3種類ですね。でこの間の合唱の舞台ではその普段の延長をちょっと濃いめに華やかにした感じっていうのを自分で、それはね本当に自分でやらなきゃいけないので、うん、私プロにやってもらうようになったのって音の花とか宝歌でコンサートをするようになってからじゃないかな。ああもちろん自分のアーティスト写真を撮影する時にはプロにやってもらったことももちろんありましたけどね。そうでその自力でやらなきゃいけないヘアメイクっていうのがね、メイクの方は割と好きだし得意です。なんだけど髪型ね、これが本当に大変で、初めて今回ね夜会巻きに挑戦したんです。女性ならこの単語知ってると思うんですけれども、男性の方はちょっとはなんだそりゃっていう感じかもしれないですね。夜会巻きっていうね素敵なアップの特別なやり方があるんですが、それに初めてチャレンジして、あんまりうまくはいかなかったけれども、一応あちゃんと夜会巻きになったじゃないと言ってもらえる形にはなんとかなったけれども、全然完璧ではなくて中途半端な感じでした。そうで足りなかったのはね、ちゃんと事前にヘアアイロンでしっかり巻いておくことと、あと仕上げの時にオイルとかバームみたいなものをしっかり使うっていうことをしなかった、この2点があんまりうまくいかなかった原因かな。でその合唱団の舞台の時にもう何十年もやってきてるんですけれども、そこにね合唱団の中に紛れてプロのオペラ歌手の卵たち、20代の若い子たちが助っ人っていう形で入ってくれるんですね。私たちがもちろん依頼して来ていただくんですけれども、でその方たちはソリストとして演目を持っている大御所の歌手たちとは違って、私たちの合唱団と同じ大部屋で楽屋一緒なんですね。でその中の端っこの方にそのプロの卵の若い子たちが固まって一生懸命ヘアメイクをしているのをこう近くで眺めているんですけれども、うまいんです。それがさすがにね、いくら若い卵と言ってもね、やっぱり本職ですよね。自分で小さな鏡を見ながらね、手早くパパパパッと普段とは全然違う舞台用の髪型メイクを作っていきますね。 そう、卵とはいえ舞台の数はたくさん踏んでいるので、もう経験ですね、あれは本当に。いや、私たちだって自分たちが本当にライト浴びて主役になるときはプロに頼んだりすることもあるんですよなんて言ってましたけど、でもやっぱりうまいですね。すごく綺麗に髪を、それも短い時間でパッとやってました。私は同じ音楽家といっても演奏家ではないので、演奏はね、自分が好きでやっているので、指導する方や研究する方が専門なのでね、やっぱり彼女たちにはかなわないですね。でも今回初めて夜会巻きが半分くらい成功したので、これちょっと練習して次の舞台というか、そのプロにやってもらわない自分でやらなきゃいけない舞台の時にはもう一回もっとうまくできるようになりたいななんて今思っています。はい、今日は演奏家のヘアメイクという話題でした。それではまた次は火曜日にお会いしましょう。